ラジ袋グループラジオ。ラジ袋。
来ていただいて撮っているんですけども、
そう言われるとちょっとなんか偽りあるじゃないかなと思うんですけど、
そんなことないんですよ、もうみんながトモさんの話が聞きたいって思ってるんですけども、ここのところちょっと更新が滞りがちだったりとかして、楽しみにしてる皆さんには大変申し訳ないなと思ってるんですけど、そうこの番組の CM なんていうのを作りまして、
はいはい、
でそのネ
ットラジオのCM が入ってます。
CM ポータルみたいなサイトがあって、はいはい、そこに登録とかしたりしたので、
はい、
更新したらば更新した分だけいろんな人にこう耳に触れる機会も増えるんじゃないかなと。
素晴らしいですね。
トモさんのファンがまた増えちゃうのかっていうふうに思うんですけど、僕にもファンがちょっとぐらいからいいのになって思うんですけども。
いらっしゃるんじゃないですか、もちろん。
ね、という、
ファンレターとか来てないんですか。
若干薄ら寒いやりとりがあったんですけど。ですね。ファンレターっていうか、感想って、ツイッターとかで見ることが多いんですよ。
はい。
だからそのツイッターで、いろんな人がサッカーの話をしたりとかしてるのを僕見るのが好きなんですけども、はい、この間見かけた、そのやりとりっていうのがあって、はい、ちょっとそれを取り上げてみようかなって思うんですけども、はい。ね、どういう話かっていうと、仮にケイシとしましょう。
はい。
ケイシー高峰みたいな、そういうケイシーと、あ、じゃないんですよ、ケイシーなんですけども。
うじですね。
ですね。はい、今日随分テンポが悪いですね。
そうですね、ちょっと、はい、通常のリズムに戻しましょう。
はい。そのケイシーっていう人が書いてたわけですよ。はい、どういうことを書いてたかというと、
はい、
去年から J2 の、レギュレーションが変わってプレーオフっていうものが導入されて、
はい、
これまではその J2 の1位2位が自動昇格で、で3位チームとJ1 の16位のチームが入れ替え戦をやってっていう
時期と3チーム自動
入れ替えが最近か、
はい、
っていう風なものだったのが、はい、その J2 の3位から6位まででそのプレーオフの大会を行って、は
い、その3番目の昇格枠が、
ね、そう昇格するというのをやった結果、はい、J2 の6位だったチームが見事昇格するというようなことがあったんですけども、でそういう前提のある中で、
はいはい、
でその J2 6位だったチームというのが今年大変成績が振るわないと、
大分、
ええ、
ですね。はい、
でその状況を見て、やっぱりそれっておかしいんじゃないのかと、
うん、
やっぱりその J2 6位っていうのが上がってくるような仕組みには問題があるんじゃないかと思うというふうに、うん、ケイシが書いてたんですけども、
はい、
でそうするでそれを見た大分を応援してるという人が、
はい、
いやそれはおかしいんじゃないのと、
うん、
リーグとして整備した決まりにのっとって、
はい、
でプレーオフという大会を制して上がってきたのにその J2 6位が上がってきたのは悪いみたいなことを言うのは大変心外であるっていうような反応をして、うん、でその後やり取りがついたんですけども、
はい、
ちょっとそのやりとりは一本は感情的になりすぎた部分があって、あまり実りのあるやりとりにはならなかったんですけども、そんな中で、
はい、
その6位だろうと3位だろうと大差はないんだから、はい、いいじゃないかっていう事情に対して、はい、もしもそういう言い分が成り立つんだったらば、
はい、
つまりそれっていうのは通常のリーグ戦の順位っていうのを軽視するわけじゃないですか。
はいはい、
だからそのリーグ戦が終わった後に、3位から18位までのチームで、22位までのチームで、
はい、
最高でもって決めたらいいんじゃないのみたいな、極端に言ったらそれでもいいんじゃないの、うん、だってリーグ戦大事じゃないんでしょっていうような、そんなやりとりがあったりとかして、大変面白いなと思ったんですよね。
う
ん、
そうですね、
で、この話っていうのは、
はい、
さんどうですか、なんだろうな、6位のチームが上がってきて結局勝てなかったんだけども、はい、じゃあ3位だったチームが上がっても同じ結果だった可能性っていうのは十分に
いやもう全く同じことを考えてました。
ええ、
だから当然まず あの、レイソルが成し遂げた昇格即優勝っていうことって、はい、現実すごく難しいわけで、実際に今年昇格してきた他の2チームに関しても、やっぱりもう降格争いをしてるわけですよね。
甲府が15位で16位が湘南っていう状況ですね、はいはい、
っていう状況であるのは間違いないんですよ、うん、だからそれがあの
1位が苦しいんだから、まあ
そうですね、3位だったとしても大差はなかったかなとは思うんですけど、すごく客観的な見方で大分が、はい、J1 に復帰したっていうことは、あの、まあ、大分が苦しい状態から
6億円の債務を抱えて、は
い、それをしっかりとあの問題を解決した状態で昇格したっていうことには非常に価値があるし、そういう意味ではその話題性を作るっていう意味ではそのまあ、レギュレーションが、
プラスに左右知れたわけですよね。
はい。ということでは、すごい非常に良かったと思うし、うん、もうその、もうレギュレーションで決まってる以上、仕方ないことではあるんですけれども、うん、でもやっぱりこう、これはその、まあ、自然と話をしようかなと思ったんですけども、2シーズン制。
はいはいはい。あの J1 も、再開の形が2015年、どっから変わる？
そうですね。結局、一緒なんですよ。要は、まあ、あの、観客動員、はい、収入を増やす、スポンサーもつける、そういうことからすると、やはりこう、盛り上がるステージが多い方がいい。うん、そういう発想から、あの、プレイオフができてきたわけですよね。はい、そうしたら、6位までチャンス与えたら、あの、試合数も増えるし、収入も増えるぞと。まあ、それはもう、まあ、ある意味、その場しのぎのアイデアとして、まあそれ失礼な言い方かな。あの、収入を上げるっていうアイデアとして、まあ実際にそれをこう、実現させたっていうことは、うん、意味もあったとは思うんですけど。
そうですね。
まあ、ただ、はい、ただ、やはり、あの、6位のチームがそうだった。これを何年か続けて同じようなことが続くようであれば、うん、やはりもうこれは、新しく、ルールを検討するべきだと思うし。
よくあの外国の例なんかですと、
はい。
その3位と4位の間に勝ち点差が10開いたらば、はい、それはもうあの、プレイオフはしないで、3位チームがそのまま昇格する権利を手にするとか、
はい。
そういうふうに微調整をするべきじゃないかっていうようなのは割と穏当な意見としてはありますよね。
そうですね。でも現実はちょっとそこは、そういうレギュレーションは、
まあ、前提として、その大会をしたいと、プレーオフっていうものをして、あのテレビでも扱ってもらって、注目度も高めてっていうようなことをやりたいわけだから、
はい、
そういう大会が開催されない方式は困る、
はい、
というのが、その J1 の2シーズン制に分けて、その前期後期の1位、2位で大会をしてっていうのが、必ずあの以前の形式であれば、前期の1位チームと後期の1位チームが一緒であれば、チャンピオンシップは行わないっていう、
はい。
ような形にはならないような仕組みを用意したっていう。
そうですね。
と同じで。
あと、野球のクライマックスシリーズに準じてるみたいで嫌なんです、僕。
だからそれは見習うべきところがあるという優れた部分があったから。
なのかもしれないですけど。
まあ、面白くないけども仕方ないとも言えるじゃないですか。ま
あ、それこそここで、その、お互いの感情を持ってるところで。その何かこう、もしかしたら野球関係者が今のあれを聞いたら、何言ってんだってこう噛みつかれちゃうかもしれないですけど、もうポジティブに考えて参考にしてビジネス、スポーツのビジネスとして収入を上げるための一つの策、まあそれ以外の何者でもないんですけど、
はい、
で、意味があったかなかったかというか絶対あったと思うんですよね。ただ本質はどこなんだっていうところを一番は議論しなくちゃいけなくて。だからこそ僕はその、やはり3番目の昇格枠のチームが、実際に残留できるかどうかっていうと、戦力がそのままいったら絶対残留なんかできないわけですよ。うん、そのワンツーだって結局もう、資金力に恵まれてるチームっていうのはそんなにいないわけで。
そうですね。
現状がもう物語ってて、僕だから来年がすごく、
面白いですよね。
面白いですね。
ワンツー、1位、2位のチーム、
ね。まあ、ほぼ決まってるんで、そのワンツー、しかも、まあ、ちょっと、ガンバに関しては、その、親会社の不安要素も含めて、ただ、神戸に関しては、化ける可能性を持ってるんで、
うん、
何かで読みましたけど、 結局赤字分はあの社長のポケットマネーで補填して、
はいはい、
残れる。まあ逆に言ったら社長が本気になれば、
うん、
まあ理想系なんですけど、その楽天イーグルスが
優勝なんてね、
優勝ってことがあって、お金の動かし方次第ではその黒字分をあのサッカーに持っていくことだってできるわけですよね。
そうですね、
経営者としてそういう、まあ僕はそういうことがあっていいと思ってるんで、そういうことがあって、あの第二の浦和みたいな、ああいう選手の獲得の仕方とかを、まあ実際それをしようとして落ちたっていう苦い経験が、
そうなんですよね、
あるんですけど、そういうノウハウみたいなものを、
まあ、失敗した上で、じゃあ今度はあの補強がどうしてうまくいかなかったのかっていうのを踏まえた上で
分析して、
同じことをしたらば、はい、もう同じ失敗をおそらく繰り返さないだろうと、
あとは
いい成果を生み出すだろうと、
もう僕は単純にフロントっていうか、をヘッドハントするぐらいの気持ちでやってほしいなとは思ってるんですけど、それぐらいの、そうしたらまたリーグは逆にそういうチームに勝とうとして、他のチームが努力すればいいわけで、そうすれば日本のサッカーは面白くなると思うんで、だから本質はその正直なところ、やっぱり議論すべき点は、そのやっぱりそのサッカーの中身だったり、その実際のその結果から、まあもう結果だけでっていうか数字だけで判断するだけじゃないと思ってるんで、じゃあ来季はどうなんだとか、もう本当にサッカーの実力主義っていうところで言ったら、もう結局これ本当に6位のチームでも3位のチームでも上がったところで実際にどれだけ戦えるんだろうって言ったら、うん、やっぱり厳しいのは変わらないし、あと必ずここ数年の最下位チームってダントツで落ちてるんですよね、
はい、まあ去年で言えば札幌で、これは史上最速での降格でしたよね、
はいはい、その前が福岡、
そうか、福岡も苦戦しましたね、
はい、だからそういう意味じゃ毎年必ずそういうチームが出てきてしまうのは仕方ないし、うん、なんかそういう、こうシーズンを通してっていう意味じゃ、うん、必ずそういうチームが出てきてるし、うん、それこそ2008シーズン、
はい、
あの札幌ドームで優勝を決めた時もあれ、それこそダビがいた札幌が落ちてますよね、
ですね、
そう、あの時も確かだもうだいぶ下だった気がするんですけど、うん、
まあ、結局そのつまらない話になるけども、資金力のあるチームっていうのは、まあ、強いというか、強いチームは大体資金力もある中で、 J2 のチームっていうのはそこの予算規模が小さいから、うん、その J1 に上がった時に有効な補強もできないし、有効でうまくやらない限りは厳しい戦いを強いられるっていうのは事実
ですね。そうですね、だからもう本当にもう各チームの色がもっと出てきていいと思うんですよね。その今度は20年過ぎて今度30年目になった時に、もう選手育てて売るチームがやっぱり出てこなきゃいけないと思うし、だからセレッソがそれになりつつあるかなと思ってるんですけど、でもっとその本当に J2 から JFL、まあ、J3 ができるんでまたこれも話が変わってきちゃいますけど、はい、J2 でいるけれども基本的には毎年いい選手を J1 のクラブに送り続けてるよっていうような育成の、うん、育成に定評のあるクラブが出てきて、それが、まあ、例えば、あとは、あの、数年に一回必ず J1 に行くけれども、一年で戻ってくるかもしれないけれども、その、J1 に上がる夢をもう一回見ようぜっていうクラブが出てきたり、それが大分だったりとか、最近で言ったら札幌なんかそういうチームかなと思ってるんですけど、
札幌はまあ、今年面白い動きをしてますよね。まあ、その去年の時点で、ユース出身者を大量に上げて、はい、その地元の選手を応援してもらうっていうコンセプトを打ち出して、はい、で今年に関してはベトナムの英雄、
はい、
でコンビン獲得、
はい、
なんていうのも面白い動きですよね、
はい、だからそういう、まあ、そのクラブの方もなんかあの僕はその2シーズン制からポストシーズン制っていうことと、あの、まあ、その前置きじゃないですけど、
はい、
あの J1 昇格のためにプレーオフがあるっていう、あのそういうような動きよりももっと大事なのってやっぱりもう当たり前なんですけどクラブのサッカーの質だったり、そういうところをもっと問うべきだと思ってるんで、
日本のサッカーの未来っていうのはどういう風になるのが理想的なのかっていうことがまず 設定された方がいいんじゃないかなと。例えば
いや、もうそうなんですよ。本当に。だから、その、スタジアムに足を運ぶっていうことが文化になるかどうか。それが、その、サポーターのその思想もそうですよね、いろんなクラブがあって、もしかしたら何年かに一度夢を見れるかもしれないっていうレベルのチームと、常に勝ち続けなきゃいけないっていうチームと、そんないろんなこう、あとはあの隣のお兄ちゃんがあそこでプロになってるっていうようなチームだったり、
そう、あとはあのその J の外になればその、はい、プロを目指さないチームっていうのがあって、はい、でそのチームを自分たちのチームとして応援するっていうのも、その、まるっきり、同等の価値観として扱われるのが当たり前でしょっていう。
そうであってほしいですよね。
ね、それなんか、ロック総統なんていう有名人が元鹿島サポーターの、ホンダロックのサポーターで、そういう主張を最近よく耳にするんですけど、まあ、全くそうだなと思うんですけど。
だから、千葉で言うと、浦安 SC とボンズ市原が、そういう、まあ、動きというか、そんな中でサポーターも当然出てきて、ボンズなんか本当ちょっとあのジェフの、まあ、まだホームタウンとして市原って名乗ってますけど、その実質ジェフのいなくなった市原で、やっぱりもう一回夢を見るっていう意味ではすごく興味がある動きだし、でそういうチームが、そういうチームも含めてやっぱりその100年構想って言われてる中の、その次の10年30年まで、あと10年間でそのまあ、実際に今苦しいのは何が苦しいかって言ったら各チーム潤ってないんですよ。
でそれもその、まあ、J のチームを 100チームでしたっけ、各都道府県にでしたっけ、はい、っていう目標がある中で、はい、そのチームが全てが J1 優勝を目指すチームっていうことはやっぱりありえない
ナンセンスですから、ね、
わけですよね。でも今のところはほとんどのチームが、特に J1 に上がったチーム、はい、J1 にいるチームっていうのはなんだかんだで優勝あるいは出なくてもその上位、まあ、ACL 圏だとかっていうことを言いがちなわけですよね、はい。そこで自情自爆になって、身の丈以上のことをしようとして、どんどん状態が悪くなっていく。
実際そうですね。
で、そういうことを目指せますよっていうことによって、できるんじゃないかっていうふうに周りは思ってしまって、その結果、できないんだけども、できない努力をし続けなくちゃいけなくなるっていう悪循環もきっとあると思うんですよね。うちはそういうことは無理だけどもっていうふうに、鼻から言っていて、で、その状態を受け入れて応援してもらえるっていう形ができてくれば、何も無理しなくてもいいわけ
で。いや、本当に、そうですよね。で、結局、リーグの方でそのレギュレーション、だからリーグ主導でレギュレーションがどんどん決まっていって、クラブにあまり発言権がないのかな。逆に言ったら J2 なんかはそれで、まあ、6位までに入れれば昇格できるんじゃんっていうところで、ちょっと丸め込まれちゃったのかなとか。
そうですね。だからそれは、毒を飲まされたっていうことですよね。はい、多分ケイシの話に戻ると彼はそういうところが嫌だったと思うんですよ。もっとその厳密にやってほしいと、そういう曖昧さがあってはその日本のトップリーグである J1 っていうものは、本来もっとこう厳しくても美しい世界であってほしいっていうふうに思ってるからこその発言だったわけで、
いやだからこそ、そうするともうちょっとまたこれも実際にこれで正解を、この話でこう正解を求めてるわけではないと思うんですけど、はい、やっぱりそういう理論で言うと J118 チームって多すぎますよね。
ですよね。
だからそれが16チームになったり14チームになったりして昇降格ってなると、もっと J1 のレベルって上がるかもしれないし、
そう、ちょっと前までは逆ピラミッドだったんですよね、はい、J1 の方がチームが多くて J2 が少ないっていう、
は
い、
で今で J2 があれだけ
多くなったから、はい、ちゃんとピラミッド型になったけれども、はい、でもその、傘の部分の大きさって変わってないんで、ね、はい、J1 の。そこは整理した方が、バランスは良くなるけれども、はい、じゃあ今年は5チーム落としますよ、6チーム落としますよってなると、落ちたチームやっていけない、だからできないっていうのが現状ですね。まあ、その中で、プレミア構想なんていうのがあったのは、その、まあ、試合の質を高めるだとか、注目も集めてとかっていうような意味で、
そうですね。
まあ、それは最初思ったけども、考えてみると、それっていいんじゃないかなっていうふうに、考え方が変わってきましたね。やっぱりそれは、おそらく鹿島はそこに入れそうだっていう安心感があってこその言葉ではあるんですけども。
だから、その、2ステージ制ですね。2ステージ制で言うと、はい、やっぱり J の、開幕当初、10チーム まあ、93年に10チームで発足して、はい、ファーストステージに、18試合、うん、セカンドステージに18試合、合計36試合、プラスナビスコカップ、プラス天皇杯というような、あの試合数だったはずなんですけど、はい、それで、2ステージ制であれば、僕は納得するんですけどね。だから、現状やっぱり10チームってなると、かなり洗練されすぎてしまうので、うん、ちょっと問題はあると思うんですけど、理想はやっぱり14チームぐらいですかね。
14チームだと、1あたりで何回戦、あ、でも、
2回戦で26、うん、52試合。
52試合、まあ J2 で52試合っていうのはありましたから、まあリスクをなしだとすると、なんとか成り立つ数字。
できなくはないですよね。
まあ代表のスケジュールとかあるから、ちょっと厳しいかもしれないですけども。
だから、代表のスケジュールに、やっぱりそのベストメンバー規定なんか設けるからそうなっちゃったんですよ。
なんかベストメンバー規定をちょっと話し合いましょうっていうのが、はい、今日はそんな記事がありましたけど、
海外のリーグ戦なんかで、まあ、もちろんそのヨーロッパとかではその代表に送り出した選手を待っている、要するにリーグが行われないってことがあるのかもしれないですけど、ブラジル普通にやってますからね。まあ、確かに海外組が多いから気にしないっていうのもあるかもしれないですけど、基本的にはだって日本でもそうじゃないですか。海外組を招集して代表戦戦うって考えたら、J リーグ中断してわざわざ代表戦やる必要ない。
以前よりは影響が小さくなったのは間違いないですね。
だからそう考えたらナビスコカップと天皇杯の時は、ナビスコっていうスポンサー、山崎ナビスコカップっていう山崎ナビスコ、はいっていうそのスポンサーに対してすごく失礼な行為ですよね。代表選手がいない、それでもカップ戦やるのか、で天皇杯なんかは一番古い大会に代表選手がいなくてもいいのか、そうやったらもう話にならないわけですよ、そしたらリーグ戦だって結局一緒じゃないですか。
まあ、ただその代表戦の裏でリーグ戦をやるとお客さんが来ないっていうのはおそらく現状としてはあって、
ホームゲーム限定ですよね、あと曜日ずらせばいいんですよ。
曜日ずらすでも平日になって、結局平日だとずらしてもあんまり
代表戦が、でも代表戦ほとんど平日ですよ、ね、
代表集まるから代表を帰って普通の あんまり都合の良くない日にしちゃうっていう。でも代表はあれ
代表平日ですよ、ほとんど
A マッチデーがあるから、はい、そこは動かせないんじゃないですか、
はい、でも要は J で代表に呼ばれてない選手は、そのまま普通にカレンダー通り動いてれば逆に体調も作りやすいだろうし、リーグ戦は別に動かしもうそのまま動かしてもいいんじゃないかな、
その僕らの代表、僕らのクラブから選手が行ってない代表よりは、自分たちの応援してるチームの試合を見たいっていうふうに僕なんかは思うので、はい、そっちの方が断然ありがたいとは思うんですけどね。はいはい、
ましてや、鹿島からあんまり呼ばれてないですからね。大阪も呼ばれたのに使ってもらえなかった
し。どこを応援してるかっていう立場の違いからちょっと不公平なこと言ってますよ。これがセレッソ。例えばセレッソだったらば代表選手の、ね、中でそんなのはどうなのかと、俺たちも代表見たいよみたいな意見も多くなるでしょうし、
これはでも僕はそこをやっぱり逆に言ったら日本のサッカーを強くするっていう目的の J リーグだったら、なおさら僕試合やった方がいいと思うんですよ。だっていなく代表選手がいなかったらその分チャンスをもらえる選手が増えるわけですよね、でわざわざその代表選手のためにリーグがストップするってことの方が僕は理不尽だと思ってて、
まあ、代表優先することによってみんな代表見てねっていう色をより強くしちゃうっていうのはありますよね、
はい、
ただそのもっと注目してくれっていう話であれば、その2シーズン、まあ、プラスポストシーズンっていうことによって、
はい、
そのチャンピオンシップ的なこうテレビ中継されるような大きな大会が、
まあ、地上波っていうところでポストシーズンをってことなんでしょうけど、
でまあそれによってこうもっと今その J リーグを見てない人たちにこう注目をしてもらって、でまあ、それとこう代表だけしか見てない人にもこう J リーグを見てもらうっていうのは、まず J に目を向けてもらってからの話なんじゃないかっていう、
まあ、それが J リーグ側の見方でもありますよね、だからそのホームアンドアウェー性が僕はやっぱりちょっとそういう意味じゃホームアンドアウェーっていうことにこだわってるからこそ、そのもうファーストステージセカンドステージっていう形でやるんであればやっぱり2回戦総当たりでないと不公平が出てくると、やっぱりそれはすごく主張したいところで、
ファーストステージだけで2回戦
総当たり
やりたいってことですね。
から年間で4回戦総当たり、でチーム数を厳選していくっていう方がやっぱり現実あるのかな、ただ今の中ではそれはかなりリスクが高いですよね。
どこかでやっぱり痛みが生じる
話になっちゃいますよね。まあ、もう、あの、元首相の、
話を、言葉を借りれば、
改革に痛みは伴うのかもしれないですけど、うん、でも、僕はだからそういう考えで言ったら、それでも過密日程だとか言ってて、で、コパアメリカに呼ばれてるんですよね。
そう、
それを、
そうですよ。
断るとか言い出してるし、本末転倒だろうって、もう多分2回続けて、
あれはもう、断ったら呼んでくれなくなりますよね。
絶対呼んでくれないし、しかもあれ、前回は震災の影響で仕方ないって言われて、今度はそっちの事情でかよってなったら、絶対呼んでもらえないし、で、結局代表強化だなんだとかって矛盾した話になるし、
なんでチームとやって全然勝てない日本代表なんですから、どこと試合すべきかって言ったら、
はい、
で、まあ、そのヨーロッパはなんだかんだで試合できるじゃないですか、はい、それをちゃんとした相手が本気でやってくる大会で、
真剣勝負
ことができるなんて、
だからコンフェテであれだけやられたのってすごいいい経験だったと思うんですよね。
それに近い体験ができるんだから、何を犠牲にしても、
はい、
それは言い過ぎかな。でも、うまくやりくりして参加してほしいですよね。
ああ、そういう意味ではもう本当にこの無計画さっていうか。いや、それはだから、おそらくですけど、はい、山崎ナビスコカップを廃止して、それこそファーストステージもしくは、あの、前のサントリーシリーズ、ニコシリーズみたいな感じで、山崎ナビスコがどちらかの冠につく可能性もありますよね。それでそのファーストステージ優勝チームに山崎ナビスコカップがみたいな、ちょっとなんか不思議な現象が起きてくるんじゃないかとかっていうのはちょっと想像がつくんですけど、だってその方がスポンサー探し手っ取り早いですもん。
まあ、そうですね。
だから、いや、いかに無理なことをしようとしてるかなんですよ。今まで作り上げたものをまたその痛みを伴うっていうか、ちょっとこれ根本変えようとしてるんじゃないか。だから、やっぱりリーグ戦を戦っていくっていうことで、やっぱり、2回戦総当たり、で、1シーズンで現実、1シーズンでないと試合数をこなせない チーム数である。現状の J1 の18チーム。で、まあ代表カレンダーがどうのこうのと言われてても、それはやらなきゃいけないだろうし。で、何のためにじゃあ選手を各チーム30人ぐらい所有しているのか。で、若手選手になんか出場の機会をとかっていう、それはすごく矛盾な気がしてて。
うん、まあベストメンバー規定なんてもなくしてしまえば。で、試合数を確保したのであれば、自然と。
で、なおかつ代表、A マッチがどうのこうのって言っても、リーグ戦を動かせば、っていうのが僕の主張になるし、それは僕がすぐ、さっきの同じようなことをツイッターで、主張したら多分、ものすごく叩かれてしまう可能性もありますけど、でも僕はもう海外の、スタンダードに近づけるっていう意味では、それは、日本っていう国の、サッカーの力をつけるっていう意味ではそちらの方がリアリティがあるかなと思ってます。ただ現状お金がないから食っていけねえんだよっていうところで言ってっていうのは理解せざるを得ないですけどね。これだって僕らがこういうふうに何かを主張したところで多分ひっくり返らないとは思うんですけど。
あ、そう思わざるを得ないですよね。ただもしもそのこういうこれっていうのはいうか人気、
はい、
人気とそのお金のための変化じゃないですか。でも、その高校でもしももっとよくできるんであれば、はい、そのスタジアムにお客さんがいっぱい来ることによって、クラブの経営状態が良くなる。そうすると、
そうそう、だから、
いい選手も取れるしっていう風な形で、どんどん日本のサッカーがそれっていうのは発展していく方向にも繋がってるんですよね。
発展的に、まあ、観測をこう、してるんだとは思ってるんですけど、僕は、今を我慢できないからやってると思ってて。
もうおそらくそうでしょう。
今日明日食っていけないからこれをやりたいわけですよね。だから。
でも言われてるのはそのスポンサーが、まあ来期からその契約を結び直すという状況にあって、
はい
でね
はい、
同じ条件ではおそらくそれが。
契約はできない、成立できない。
10億円前後穴が開くっていうふうに言われているのはそれですよね。はい
で、要はそうすると、各チームへの分配金が減るぞと。まあ、わかんなくはないんですけど、
ちょっと極端な話になるんですけども、はい、その、まあ、シーズンを通して、まあ、年間で、ワンシーズン、ワンステージで、
はい、
そのホームアンダーウェイの、まあ、試合を行って、こう、一番強いチームを決めるっていう、まあ、一番美しい形っていうのがあるとするじゃないですか。うん、
はい、
で、それで、こう、みんなが、そういうものだと思って、こう、スタジアムにお客さんが来るっていう状態になればいいけれども、今そこまでやっぱりちょっと遠い状態であると、はい、今ある程度こう、サッカーに対するリテラシーの高い人たちはそれを支持してるけども、そうじゃない人にはどうもこう、ピンとこない部分があるとしますよね。で、一方で、その、さほどこう、サッカーについて、こう、詳しくはない、強い興味を持ってないけれども、まあその、一元さんみたいな人たちがたくさん来る、状況でそのクラブ全体が潤うような未来っていうのがあった場合に、
はい、
これどっちが幸せなのかなっていうちょっとこうあの軽薄な状態の活況が続くのがいいのか、
うん、
それとも渋いけれどもそのサッカーとしてはより美しい状態があるっていうのは、はい、これどっちの方がいいのかなってやっぱ考えちゃうんですよね。
うん、そうすごくよくわかるんですけど、頑固なまでに、
ええ
頑固なまでにその自分の納得いくネタが仕入れられない寿司屋、あのネタが仕入れられないからもう店を商売を開けない寿司屋がいいのか、
うん、
とりあえず最低限のものを、うん、出し続けて、まあ、もう常に行けば何かある回転寿司みたいな手軽に入れるところの方がいいのか、
うん、
結局そこじゃないですか。だから内容が薄くなる可能性を僕はやっぱり危惧してるし、
うん、
だから育成とかっていうところも僕薄れると思うんですよね。
まあ、多分その目先のものに飛びつく形になるとすれば、その地道な作業である育成っていうものが弱くなるだろうというのは説得力を感じますね。
はい、僕は本当にその、まあ、ドイツのサッカーがあれだけまた面白くなってきたところで、はい、結局あの各チームにその育成選手、要するに、はい、あの、下部組織から、昇格した選手を何パーセントいることとかっていう規定があるわけじゃないですか。
はい、
日本でなぜそれができないのかとか、
うん。
で、あとはやっぱりなぜアカデミーを持ってるのか。アカデミーの選手で力がある選手がトップに2種登録選手として試合に出場できるのに、
うん、
言い方良くないですけど、いないから使わざるを得ないっていう状況があった方が、
うん、
あの、実は幸せだったりするんですよね。
まあ、特にその冒険をしづらいっていうような状況があるわけですよね。
はい、
だからそこで無理にでも使った方が、そのいろんな可能性っていうものをこう実現させられますよね。
はい、だから、何のために選手を保有してるのか分からないんですよ、今のリーグって。だから最終的に中途半端な選手をレンタルで放出するっていうことになってるんですけど、これもまたちょっとなんか疑問で。もうその選手を使わざるを得ないんだから使おうよっていうなんか開き直った
有効活用した方がいいって思いますよね。
はい、だから過密日程だ過密日程だとかっていう割には、
うんうん、
その選手を使えない状況だとか、うん、なんかそういうこと考えたらなんかその根本金がないからこういうことをして稼ぎましょうっていうところを今飲まざるを得ないのがすごく歯がゆいですよね。
うん、
だって理想論は絶対やっぱり美しい形でリーグ運営することが一番いいわけですから。
で、まあその、そういう形が、理想的な形があるとすれば、その形をみんなにこう分かってもらうための努力っていうのをすることによって、
はい、
でその理想的な状況プラス、それを楽しむ多くの人たちっていうものが実現できれば、まあ多分僕とかトモさんとかそっちの方がいいよねって思う状況ですよね。
そうですね。だから、本当に歯がゆいし、もっとサポーターの意見が、取り入れられなかったっていう、組み入れられなかったのが。
今回スーパーの反発してるのはやっぱそこですよね。
いや、納得いかないですよね。
理不尽な話を持ち出されて。
だから本当に CM があってこの話を聞いてくれる方が多いことを願いつつ、
はい、
もう本当に言いたいですよ。逆行して、仮に次のワールドカップ予選で、この、リーグの改革案が原因で、ワールドカップの出場権を逃したときに、日本協会は、日本のサッカー少年たち、あるいはそのサポーターたちにどう言い訳をしますか。それぐらい大きい問題じゃないですか。
このところ、その J リーグ、 ていうのは、まあ、その J リーグと JFL はまた別ですけども、
そこなんですよ、だから J リーグと JFA が対立することもあるわけじゃないですか、結局天皇杯の開催時期と結局あの J リーグのシーズンをこう移行するっていう、秋春制に移行することによって、その天皇杯の開催時期をとか、そういう議論になってくるわけじゃないですか。
本当はその日本サッカーのためにっていうお題目でまとまって一緒に知恵を出し合ってい
く
立場の人たちですよね。
いや、対局はなきゃいけないと思うんですよ。対局があるから絶対にそれで、パワー、戦うパワーっていうのがいいものを、その化学反応によっていいものを作り出していくとは絶対もうそれは間違いないとは思うんですけど、だってサポーターだって、お金出すサポーターが反発して、それでもサポーターは来るでしょうけど、一元さんたちがそれでまた正常な状態に戻った時に、また離れていったらこれ本末転倒なわけですよ。そうしたらもう資金繰りのためのこの苦しい一時を乗り切るための苦しい、
まあ、本当に目先のことだけで、
そうですね、
その場しのぎで終わっちゃうっていうことも十分あり得るわけですよね、はい、もちろんそうならないように2のや3のやっていうふうに言ってくれるもんだとは思いますけども、
同じ夢が見れてないんじゃないかと思うと不安ですね、
あ、それっていうのはサポーターと J リーグ、
はい、リーグ、あと日本協会、もしかしたら同じ夢見れてないんじゃないですかね、だって
これまではそのやっぱり日本でそのワールドカップ今その今代表っていうのがワールドカップに出るのが当たり前のところまで来て、でこの先にあるのは、まあ、そのベスト4、そして50年の優勝っていう目標があるんだけども、そこの部分のリアリティが、
そうですね、だからこういうことやられちゃうとリアリティが薄れてくるんですよ、だってやっぱりそういうところでは筋通ってないし、
これそこに繋がってる絵っていうのはやっぱり見えないですよね。
でだからあの厳しいし、これ厳しい言い方ですけど、これリアリティもないかも、まあリアリティはあるのかなで言うと、
はい、
J リーグの偉い人たちはいい生活してて、3度の飯よりサッカーだっていうサポーターたちが苦しい生活しててもうかけてると、そうなった時にじゃあそのサポーターたちの声を聞かないで自分たちはうまい飯食い続けたいのかってなった時に、どう答えるのか聞いてみたいですよね。だって選手たちが、選手たちが食えないのもそれはいけないと思うんですけど、犠牲にならなきゃいけない人たちもなんか僕はこう保身っていうか、なんか自分たちは努力してますみたいなところで開き直ってる感もあるし、
あのイレブンミリオンプロジェクトってやったじゃないですか、
はい、
あれがもう大失敗に終わって、でその失敗の総括みたいなのもちゃんとしてない
ですよね、懐かしいですね、もう今となっては
あのプロジェクト3年前2年前の話ですよね、
それでも懐かしいと思えてしまうんですよ、
なんかその辺からやっぱりその自分たちの失敗っていうものをこう振り返った上で、じゃあどうして失敗しました、こっちにはこうしますっていう話にならないのは不信感につながりますよね、
実際不信感ありますよね、そうだから、そのまさにプロ野球選手のセカンドキャリアの特番を見たばかりなので、サッカー選手のセカンドキャリアだったり、まあ、現状の生活っていうのが気にはなるんですけれども、でもやっぱり日本のサッカーを強くしようっていうふうに思った中で淘汰されていってしまう選手が出てきてしまうのもしょうがないし、J リーグを作った以上もうこのまま潰すわけにはいかないし、もう作っていかなきゃいけないと思うんですけど、やっぱりあの逆行してるっていうことは誰もが認めてるわけですよね、でそれが夢を持ってやらなきゃいけないことに対してやっぱり金かってなっちゃうと、もうすごい苦しいですよね、自分自身もやっぱり、これはもうあの声を大にして言いたいですけど、世界ではサッカーでこう飯を食える人っていうのが選手じゃなくてもやっぱりそういうものでこう経済がある程度、ある程度回ってるっていうところもたくさんあるんですけど、まあサッカーだけじゃないんですね、スポーツっていうことに対してのビジネス、学校スポーツっていうことが発展してるからこそ、あのお金をかけなくてもスポーツができると思ってるわけで、そうするとスポーツで飯を食っていく人っていうのがすごく少ない、でそんな中で結局やっぱり金がないっていうと、 まだそれがその金を集めるためにこういうプランが出てくる。それでサポーターというか、まあ一元さんという表現はあまり良くないとは思うんですけど、新しいファンをの層をこう取り込みたいっていうのが表向きの理由だってなると、なんかやっぱりもうその場しのぎみたいに見えて本当残念ですよね。
なんかまあ数字にとらわれすぎてる、
いやもう数字がそうですね。
その話がちょっと変わるんですけども、はい、そのまあスポーツは無料であるというか、コストのあまりかかんないものであるって意識って、
はい、
例えば飲食店なんかでもサービスっていうのは無料であるっていう考え方と近いと思うんですよね。
はい、いやその通りです。
その安いものはいいっていう、その安さ、うん、数字の小ささっていうだけ、うん、そこにこう取られてしまうことによって、そこに本来はそのサービスっていうもののコストがかかって発生してるものなんだけど、はい、それを見なくなっちゃうっていう、はいはいはい、のと同じことなんじゃないかなと。
だから
起きないって言われても、ね、その実際どこかでどれぐらいかかってとかっていう風なね、実際ある現実じゃないんですよね。
そう考えると、ちょっとまたこれはそれでそのサッカーの方になっちゃうと、はい、結局その本当のリーグとしての中身を見せてないのに、うん、チケット代だけは取るわけですよね。
はい、
スポンサーからも広告料を、うん、あえてこの表現使っちゃおうかな、騙し取るわけですよね。
はい、
本物のサッカーを見せられないのに、うん、世界に通じるサッカーを作るために J リーグがあるはずなのに、J リーグの価値を高めなくてはいけないのに、 J リーグの価値を下げてまで、それでも広告料だったりチケット代をそうまでして取りたい、危険じゃないですか。
うん、
ちょっとここまで熱く語ることになると思わなかったですけど。
そうですね、はい、そうですね、最初は10分か20分ぐらいという話もあったりしたんですけども、
これ考えれば考えるほどすごい、
そう、
100年構想っていう方が僕は魅力を感じたからこそ、時計の針を戻すようで、でその場しのぎで多分観客動員数が上がったりとかっていうことが、現象が起きたらそれをやっぱり誇張するでしょうけど、
いやでもこの話も本当にまあ尽きないんですけども、
はい、
その入場料収入っていうのはやっぱり比率としては少ないん
ですよね。そうですね、よくよく分かってます。
客単価が安いから、確かこの間そのデータも出てたんですけども、平均単価は1000円ぐらいっていうのが多かったと思うんですよ。
はい、
2000円プラスマイナス500円ぐらいっていうのが、はい、でおそらくその収入全体に占める割合も 10%、20%、30% いってるチームってなかったと思うんですよね。はいはい、であれ話をどういうふうに広げようと思ったのか今
いやいやいや、
ぼんやりしちゃったんですけども、どうだったかな。
は
い、じゃあこの話は一旦置いといて、
はい、
メタングフとは、私タイがミュージック、エンターテインメント、テレビ、アニメーション、ニュース、ゲームなどを取り上げるポッドキャスト番組です。毎週水曜日更新、ユーストリームとかで、生放送なんかもやったりしています。ぜひ聞いてください。
まあ、ちょっとその話がいくらでも広がっちゃうので、
はい、
まあ、この辺で終わりにしてもいいと思うんですけども、まあ、その、まあ、サッカーって面白いじゃないですか。試合を見るのも面白いし、はい、まあ、それに付随したチームの状況だとか、周りのこととかっていう話をするのも面白いので、
はい、
で僕がこの番組なんでやってるかって言えば、そういうサッカーの話をしている、音声媒体っていうのはあんまりなくて、
はい、
で、誰かがやってくれたのとか聞きたいんだけども、そういう人がいないので、しょうがないから自分でやるかっていうことでやってるんですよ。だからですね、例えばここで今僕らが話してることっていうのが、十分にもっとものを知ってる人からしたらば、それはおかしいよっていうこととかもやっぱりあると思うんですよ。単純に主張が違うっていう場合にね。
そうですね。まず、だからこういう自由に話ができるっていうメリットがあるんで、まあ、思いっきり主観入りまくりなんですけど、そのアクションとしてなんか動きになってくれれば嬉しいなと。ちょっとすごい上から目線のようで申し訳ないんですけど。
みんなもっとサッカーのいろんな話をしようぜっていうことですね。
だから主張の仕方で、そうですね、サッカーの、それでまあ主張する方法っていうところで、一つの本当になんか、そうですね、逆にもうサッカー知らない人がこういうものを聞いてくれて、なんか考えを変えてくれたらやっぱり嬉しいですよね。
うん、そうですね。
だから J リーグ、まあ、僕の友人がチケットを買ってまでスタジアムに行きたいと思わないって言った時にものすごく頭に来たことがあって、 でも、まあ、そこで表情にも出さなかったし、反論もしなかったんですけど、まあ、そういうやつもいるなって思うしかないと思って。で、ただ、やっぱりチケットを買って、スタジアムに行かないと、やっぱり、もう、味わえない空気だったり、あとやっぱり物を申せなかったりするのは事実じゃないですか。だから僕は、やっぱり、今年スタジアムに行けてないのは、すごく悔しいけれども、その、やっぱりテレビで完成するにしてもスカパーっていうものがやっぱり J リーグとつながっていて間接的に絶対にクラブの収入になってると思ったらこれはあながち間違いじゃないし、
僕その辺でサポーター論とかしたいない
やだから本当に僕はそのサポーターっていう立場でゴール裏でっていうことに関してはちょっと僕いろんな考えがあって、僕はゴール裏に行くことってあまりないですけど、ゼロじゃないですけど、
うん、その話すごい興味あります。僕も言いたいこといっぱいあります、ね、どっちかっていうと不満を持ってるので、
やっぱりそういう話とかも含めて、改めてじゃないですけど、オフシーズンの時にそういう話したら面白いかもしれないですね。
そうですね。じゃあこれは宿題というか後のお楽しみ
にしましょうか。そうですね、はい、もうちょっとその J リーグに関して今でも他の、まあ、僕らは鹿島のサポーターというか、鹿島アントラーズっていうところに、
まあ、僕らの心のチームはアントラーズ、
ね。アントラーズだってことで、他のサポーターさんたちの、他のクラブのサポーターさんたちの意見も本当聞いてみたいなと思いますよね。どうなの2ステージで、
はい。
どうなのっていうところも含めて、
ですよね、
あと J2 のサポーターの皆さん、昇格のチャンス。
さっきの話も全然違った意見になりますよね。
はい。なんかいろんな意見があっていいけれども、その本当の指針がブレてちゃ、J リーグがその指針をブラしてたら、いつまで経ったってこの議論って、なんか答えが出ない、で。答えを出さなきゃいけないところでもありますよね。
ですね。本当そうですね、
はい。逆にリーグは答えを出さなきゃいけない。その答えっていうのが曖昧なうちは、リーグは絶対発展しないし。
そういう方向性を示すだったりとか道筋を作るっていうのはリーグがやるべきことで、
はい、だってもともと J リーグは、ね、
人工的に作られたものなんだから、
はい、でファンを取り込むためにもともとの形でスタートして、でワールドスタンダードに持っていくために1シーズン制にするんだっていうことで今の形にやっと持ってきたはずなのに、また戻すのかっていう、その皆さん思い出してほしい、今 J リーグがやろうとしてることっていうのはそういう流れに反してることなんだよっていうことはもう一回思い出してほしいと、まあ、それは僕が古い考えだし革新的でないっていう、改革的でないっていう批判される方もいるかもしれないですけど、
ね、それも一概にその後戻りすることが悪いとも言えなくて、
はい、
2歩下がっても3歩進んでればいいわけですしね。
その裏返しが、はい、そのビジョンっていうのが全然見えなくて、裏側にあるものがもうその今日は明日食っていけねえんだよっていうところだから僕ら怒りを感じてるんだと思うし、
3歩進んで4歩下がっちゃうのかっていう
可能性もあるんだぞ
っていうふうに見えちゃうわけですね、
はい、ちょっとそうですね、
やっぱりね、発展してほしいと思ってるし、応援もしてるし、そのために対して多くもないし、日本人に余計なお世話の話ですけども、投入してね、いるわけですからね。
本当ですよ。でも、それって本当にその通りだと思います。3度の飯よりサッカーが好きなんですよ。本当に好きな人は。でそういう仲間を増やしたいなっていうエゴも、自分らにはあるわけじゃないですか。
だって仲間は多ければ多いほど楽しいですね。
はい、
単純な話ですよね、
はい、世界中にはきっとそういう仲間いっぱいいるんですよ、ただ日本国内に少ないんですよ、なんてちょっとこれまとまらないですけど、
そうですね、じゃあ仲間になりたい人は気軽に連絡してねっていうことで一旦切っておきましょうか。
そうですね、頑張れて嘘
「だ